田中と
俺にも言わせろ。
今週もリモートでのご出演です。千葉稲毛ケイズドリームの田中アートさん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早いもので6月も最終日と、最終日じゃないが6月の放送最終週となりました
はい、そうですね。
今回も、うん、このコーナーから参りましょう。田中と今日はこんな日、日本一早いと思われる田中との今日はこんな日、6月25日になりました、
はい、
今日はですね、敬老の日、体育の日、建国記念日ができた日、誕生した日です、
うん、
はい、もう真夜中なので小難しいことは省きますが、
はい、
1966年に祝日法というものが改正されて誕生しました、
うん、
法律で決められた国民の休日、祝日、昔は祝祭日なんて言っていたそうですが、うん、今は祭日というのはなくなって祝日だけになりましたね、
うんうん、
で先ほどの3つの祝日の由来はと言いますと、体育の日は1964年の東京オリンピックの開催を記念して作られたんですね、
うん、
で後の2つは名前が変わったんですよね。
あ、なるほど。
建国記念日は紀元節と言ってたんですね。紀元前660年日本ができた日ということでその記念日になっていて、うん、そして敬老の日、
うん、
これねすごいんですよ。初めは年寄りの日とな
るほどね、まあ、本当に今だったら問題になっちゃいそうな、
ストレートすぎますよ、
うん、
でこれがまた変わって次がですね、もう一個あるんですよ、老人の日。
なるほど、
まあまあその通りなんですけど言い方
ね、
うん、からの1966年の今日6月25日に敬老の日となりました。
なるほどね、
うん、
この国民の祝日というのはもちろんですが法律で決められているものですごいですよ、いちいち注釈がついてるんですよ。例えばですね、1月の成人の日は大人になったことを自覚し自ら生き抜こうとする満20歳になった青年男女を祝い励ますことを趣旨とする日と、
うん、なるほど
で3月の春分の日、これはですね自然を称え生物を慈しむことを趣旨とする日と、
うん、
結構こう背筋伸びますねそして5月の子どもの日、ね、この可愛らしい子どもの日すごいですよ。子どもの人格を重んじ子どもの幸福を図るとともに母に感謝することを趣旨とする日と、
なるほど、
もうこのようにいちいちこう書かれてるんですよ。
なるほどね、
もううかうか休んでられないです
よ。でも母だけなら感謝するの
本当だ、いかん父母にって ね、
どうせなら入れてほしいよね。
これからの時代こうなってくるからまあ法律ですからね、すごいですね、こうやって書かれてるんですね、うん、そんな日本の祝日他の国と比べるとはるかに多いそうで、
ああなるほどね、
そうなんです、うん、今年は年間16日、
うん、
で来年は17日、来年2023年は1月1日が日曜日のために1月2日が振り替え休日となるためにこう1日多くて17日だそうですが、基本的に年間16日
くらいと、うん、
フランスが年間9日、アメリカが10日だそうで、日本は1週間以上と、
うん、
もう6月以外毎月祝日あるんですもんね。
ねえ、まあそうね、
うん、
でもやっぱりほら欧米とかに比べて日本はほら働く時間が長いし、
まあそうね、うん、って言われますよね、うん、よくね。どうですか、お二人はお休み楽しんでますか。
まあ、祝日に関しては、うん、我々エンタメで働いてる者にとっては逆に書き入れ時ですからね。
日曜日よりもですよね、
うん、まあ、それこそ土曜日曜祝日なんて言ったらね、うんうん、もう休んだ記憶はほぼほぼないっていう、うん、
でどう捉えます、祝日があるなと思って。
嬉しいですよ、 逆に言うと、もうちょっとやらしい話
入ります。やらしい話入ります。
はい、あの祝日多いとそれだけ売り上げも良くなりますから
ね。田中さんもそちらでやらしい顔になってますか？
いや、まあまあ、いやらしい顔というか、あの全体的にそうですよね。だって、あの、たまにでも日曜とかで休み取れた時とかに、あの、外とか行くと、ほんと人が多いんだなと思いますので、あの、普段は平日にしか休み取れないんで、ほとんどそういう感じなんで、平日だと全然スカスカの場所も混んでて、あ、なんか安心するというか。
安心する、
うん、まあでもまあ確かにね、私ももう、もうそういう生活をね、40年ぐらい続けてるんで、はい、うん、土曜、日曜、祝日とかにね、観光地なんか行ったひにゃーみたいなね、
うん、
高速道路もすごいことになってますよね。
ある意味、ちょっとラッキーだなって思うこともね、
平日に、ね、平日でしか行かないから。
じゃ、うん、祝日が多いなとかって感じはなく、逆にウェルカムだ、うん、もっと増えていく
のか、もっと増えて
る。本当ですね。
いや本当に最近ちょっと思ってんのが、うん、前はね、連休とかが続くとイベントやっても人が来ないみたいなことがあったのよ。結構もうほら泊まりで出かけちゃう人が増えちゃって、うん、いうことはあったんだけど、最近なんか変わってきてて、うん、連日やっぱ人来るんだよね。
あ、そうですか、うん、
なんかあんまり遠出とかしなくなったのかな。
あ、でも本当減ったんじゃないですかね。あの、遠出する仕方を忘れちゃうぐらい。
確かに、うん、ね、制限2年くらいされたから、うん、近くもこんなにいいとこあったんだとか楽しいんだっていうことの発見みたいなのがあったのかな、
うん、
もう一度近くを楽しもうみたいな、
ね、ね、まあいいことですけどね、それはそれでね。
そうですね、うん、まだね、ちょっといろいろ気をつけなきゃいけないこともありますけど、少しでもね、日本がまた元気になるように私たちも動きたいですね。
そうですね、うん、はい、なってもらわないと困りますからね。
ねえそうよね、
はい、
以上、田中との今日はこんな日でした。さあ、6月はテープミーワンダー月間ということで紹介していただきましたが、今回が最後ですね、田中アトさん。
はい、そうですね、
うん、リスナーさんに最後にお伝えしたいこととかありますか？
はい、もう、かなり長くやってるバンドで、やっぱ音楽の良さとかをすごく伝えてくれるバンドだと思うので、名前を見たらとりあえず一旦ライブを見てもらえると嬉しいかなと思いますね、
うん、
はい、
それでは最後の一曲聞かせてください。お願いします。
はい、それでは聞いてください。テープミーワンダーでグランドファンクロード。
Change, oh, I got it, I told you, I'm in need.
ヘイプミーワンダーでグランドファンクロードでした。
はい、まあいいグルーヴですね。あの心地いい、はい、
うん、そうですね、最高なんです ね、
ね、
はい、
ユキってあれでしょ、ファンクバンドでベース弾いてたって言ったじゃん。
一応ずいぶん昔ですけど ね、
ね、 どうですかこの、
いやいいっすすいません
急に後輩キャラ
なんかあの女の人が、女の子がって、まあ、10代だったので、うん、女の子がベース弾いてると思われたくなかったんですよ。
あ、
音聞いて、え、女性だったのって思われたいなっていうのを目標に、うん、まあ、中途半端で終わっちゃったんですけどだからこういうなんかもうガンガン来た感じはいいですね
ねえ、幻のベーシストだもんね。
そうですよ、幻すぎて誰も知らない
今度出てくださいよ、ケズトリー。
いや、ドレミも弾けないのもあるんですよ、
ドレミって言ってるのが
そうそう、もうね、うちにベースあるんですよ、指痛い、指痛い。
いや、それはそうです
そのクラスなんてとんでもないです
でもかっこいいね、本当にこのバンドね。
いいですね、
うん、そうですね、
なんか曲を聴いて、うわ、しびれる、かっこいいっていうバンドっていいですよね、
うん、なんかいろんなタイプの、ね、曲やってるんだけど、
はい、
うん、なんかボーカルの声もいいし、アレンジもいいし、個々の楽器の音色もいいしね、
うんうん、
あと全然ごめんなさい、このテッピンワンターとは全然違うんですけど、あのレールなしの曲名も好きですグランドファンクレールロードのレールなしなのがもうちょっとまた思い出しちゃって、最近全然聞いてなかったんで、
ね、
そうアメリカンバンド聞こうと思
って。なるほど、そうですね
さあ6月も田中跡さんに一組バンドを紹介していただきました。今月はテープミーワンダーでした。サードアルバムプライズから4曲紹介していただきました。他の曲も聴いてみたいよという方はテープミーワンダーの CD ゲットしてみてください。また千葉稲毛ケーズドリームのライブのスケジュールはケーズドリームのホームページご覧ください。田中跡さん、
はい、
今月もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来月よろしくお願いします。
はい、お願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケーズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
今週もリモートでのご出演です。渋谷クラブクロール店長こいこいこと小池隆平さん、こんばんは。
こんばんは、小池です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今回も小池店長にクラブクロールではまだライブはやってないけどいつか出てほしいのよというバンド2組紹介していただきましょう。お願いします。
はい、まず1組目はニューアデリーズというバンドでございます。はい、うん、このバンド、まあ、おそらく、2019年ぐらいから活動している、まあ、下北沢初、4人組ロックバンド。もう、まあ、楽曲自体がやっぱりグッドメロディーとナイスな歌声っていうところが結構特徴的だったりするんですが、まあ、結構その僕が語るだけだとすごいこうなんか普通な感じがするんですけど、まあ、本当に曲聴いてもらえば男女混合の構成だったりするので、なんかその女性のコーラスワークだったりとか、もまあ見どころかなって思いますし、やっぱそのグッドメロディーな部分が本当に聴いてみないと分かんないっていうのを体感していただければっていう感じでございます。はい、
うん、それでは曲紹介をお願いします。
はい、ニューアデリーズで物差しです。どうぞ。
できたらさ確かめて。 ちふわふわさまよいだけなの君の横を並んで歩いていてもなぜ君が泣いたその訳をさ聞けなくてもういて突き放されたんだため息をついていたこの距離でわからない濡れていたその方は拭えないとしたらわかり会えるんだ揺れ動く頃の気持ち君に伝わりそうかな溢れる想いはどこかで止まっていて胸の内明かして分かり合えたらなんてな君との距離測れそうにないんだって
New Adelies で物差しでした。
はい、下北発っていうかね、下北系のバンドってもう本当下北系のバンドってするね。
そうなんですよね。なんかなんですかね、なんかそういう文化というかなんかこう一聴しただけでわかりますね、うん。
特に私はギターの音でそれを感じる。音なのか。このメロディーなのか雰囲気で、うん、あ下北系だなって思っちゃう、う
ん、なんか雰囲気はあるんだよ ね、
うん、不思議ですね。
不思議ですよね。なんかそこ全国つつ裏々ある中でなんかこう、うん、下北っていう感じですよね、
うん、なんか気持ちレトロな感じです
かね。懐かしい感じもありますよね、うん
うん、まあ少し前はねそれがすごくこうトレンドだったりしたんだけど
もうまさに私だって通ってましたもん、はい、もうなんかいろんなバンド聴きたくて特にこのバンドってないのに、うん、なんか週末になるとふらーって10代の頃行って、ねね、小田急線沿いだったので、うん、
確かにね、
一本だったので行ってたなーって今この曲でやっぱ思い出しますね。
最近行った下北
行きました。まだ工事中だったんですけど
すごいでしょ再開発しちゃって
すごいですよね。
道がわけわかめもうどこにいるかわからなかった。
そうそう、ね、踏切がなくなっちゃったりもしてるからね。
そうですよねまたさらにこれからも変わるみたいですね。
そうそうそうそう再開発。渋谷も来てないでしょ。
全然
渋谷もすごいよ。
駅前本当すごいしね、
うん、変わっちゃってて
ずっと工事してますもんね
そうそうそうそうそうちょっと来てみ。
やだ
絶対すごいから
100% 迷うもの
そうですね。
ねえ、うん、いやどんどんねもう私もうどんどん緑の方行く
まあそれはそれでねいいんですけど ね、はい、
いやこのニューアデリーズの耳心地の良いお声を聞きながら、うん、全然違う話で盛り上がったんですけどでとにかくこの歌声いいですね。
そうですね、はい、本当に耳なじみのいいっていう感じですか ね、う
ん、ね爽やかですしね。一組目ニューアデリーズでした。さあ続いても恋恋店長にクラブクロールでいつかライブをやってほしいのよというバンドの紹介をお願いします。
はい、続きましてはウルフインカーというバンドでございます。はい、うん、このバンドおそらく2022年2月ぐらいから活動してる始めたてっていう感じではあるんですけども、なんか全身バンドがあるようで、そういった意味では楽曲のクオリティはやっぱすごいこう高いなって中で、なんかこうすごく発散するような、なんかそういうエネルギーをすごく感じるバンドだったりするので、歌詞の一節だったりこうリアルな部分が描かれたりしますし、なその心情みたいなところも結構こうこと細かに表現している部分がすごく結構グッとくるなっていうバンドでございます、
はい、
では曲紹介お願いします。
はい、ウルフインカーでのろしです。どうぞ。
溶け込めない街に僕は何を
思い描いた自分とは遠い貴重すれ揺れる座席の感覚が僕を慰めてた。どこか静かな場所へ歩いて行こう。
ウルフインカーでのろしでした。
はい、あのバンド名とね、のろしっていう曲タイトルでね、なんかすごく激しい系の、はい、バンドかとね勝手に思ってたんですけど、ウィスパーボイスで優しい感じなのね、この歌はね。
なるほど、
うんうん、でもなんか歌詞は力強いね、
う
ん、
そうですね、なんかすごくガッツを感じるというか、はい、
うん、
なんかタバコの匂いがしてきそうな曲ですね。
そうですね、はい、なんか本当にロッカバラードっていう感じですかね、うん、
あのこの曲を書いたのがボーカルのウレさん、あのユウって書いて漢字で一文字でウレさんっておっしゃるらしいんですが、うん、あの前のバンドが解散してから自分らしくこの歌を書きましたって書いてあったんですよ、うん、
はい、
そう、なんか今の、ね、メンバーと会えて曲を発表できたことが嬉しいって SNS に書かれてて、 なんか歌声を聞いてこのメッセージを見るとすごい前向き、
うんうんうん、まあ、だからこのメンバーで、うん、やるぞっていう、そういうことなんだろう ね、
うん、ウルフインカ2組目でした。今回もクラブクロールでライブをやってほしいというアーティストをこいこい店長に紹介していただきました。曲を聴いてバンドが気になった方はライブラッシュのサイトをご覧ください。また渋谷クラブクロールのスケジュールはクラブクロールのホームページをご覧ください。こいこい、
はい、
今月もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
渋谷クラブクロールのこいこいこと小池です。渋谷クロールは毎日面白いイベントを開催しています。ベテランのミュージシャンから若手バンドをはじめ、シンガーソングライター、アイドル、ビジュアル系、お笑いなどマルチなジャンルでイベントを企画しています。ぜひホームページチェックしてください。もちろん企画の持ち込みや出演希望も受けたまってます。初めて自分のイベントやライブをやりたいという方もしっかり対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。一緒に面白いことしましょう。待ってます。
ロックラッシュレディオ、続いてはストレコ。ストロークレコーズのストレコです。
はい、ストロークレコーズもですね、ついにアイドルグループをリリースすることになりまして、グループ名ソレブルというんですけれども、先週に引き続きましてメンバーからコメントが届いております。今週は沖縄県出身の白間莉子からのコメントです。どうぞ。
ハイタイ、ロックラッシュレディオをお聞きの皆さん、たけみさん、ゆっきーさん、こんばんは。沖縄県出身のソレブルの白間莉子です。私たちソレブルは前を向けるアイドルをコンセプトに活動するアイドルグループです。たくさんの準備期間を経て、先月ついにデビューさせていただきました。心の内に秘めていた長年のアイドルになりたいという夢が叶いました。たくさんの夢が目標に変わりつつあるので、これから皆さんと一緒に叶えていきたいです。そんな私たちのデビューシングルときめるが先日配信リリースされました。この曲は日常の中に散りばめられているときめきに出会って、夢に向かって悩みながらも立ち止まってちゃいられないさあね、猛ダッシュで行きますよーといった酸いも甘いも味わえるときめるのソングになっています。そんなときめるを感じられる場所があります。6月26日に渋谷ダイブにて、7月9日 10日には白金高輪セレネにてライブイベントに出演します。それぞれの音楽を感じて夏を先取って一緒に汗をかいていきましょう。その他それぞれの活動については公式ツイッターにて発信していますので、ぜひチェックお願いします。それではそれぞれの初の配信曲ときめるをお聴きください。それぞれの白まりこでした。